それでは聖書を読み出します。聖書箇所はマタイの福音書28章の1節から10節です。第3版をお持ちの方は新約の62ページ、2017年版をお持ちの方は63ページです。それではお読みいたします。マタイの福音書28章1節から10節。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がしその上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り蘇られたのです。さあ納められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中から蘇られました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくはあったが大いに喜んで急いで墓から立ち去り弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱きイエスを拝した。イエスは言われた、恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えます。今日の説教はイエスはよみがえられたと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。そしてイースターおめでとうございます。一言お祈りしてから始めたいと思います。私たちの愛する天の父なる神様、これからあなたの言葉である聖書から耳を傾けていこうとしています。ご聖霊の助けがなければ御言葉を正しく理解し悟ることができない私たちです。どうか主ご自身がお一人お一人の心の内に今語りかけてくださいますように。あなたがすべての必要をご存知です。どうか命の御言葉を、救いの御言葉をここで語ってくださるようにお願いいたします。あなたに期待をし待ち望みつつイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週1週間は教会の暦、教会歴で受難週という週間を私たちは過ごしてきました。イエス様は金曜日に私たちの罪のために十字架で苦しまれ死んでくださり、そしてその金曜日のうちに墓へと葬られました。イエス様は3年半の間イスラエル全土を巻き込んでその交渉街を歩まれ、そして今エルサレムの町は静けさを取り戻していたのではないでしょうか。でもしここで全てのことが終わってしまっていたとしたら、ここでイエス様の死によって全てが終わっていたとしたら、今のキリスト教会はおそらく存在していなかったでしょう。私たちの信仰というものもおそらく存在してはいませんでした。仏教においては仏舎利というものがあるそうで、その中に釈迦の遺骨が納められていると伝えられていて、それが信仰の対象となっているのだそうです。またイスラム教においてもメディナという町にマホメットのお墓があるそうで、そこで礼拝が捧げられているということを聞きました。しかし私たちの信仰というのはイエス・キリストの 遺体を礼拝するということではありません。またイエス様が残された教えだけを私たちが信じているということでもありません。私たちの信仰というのは何かというと、それは今日も生きて働かれるイエス様に導かれていくこと、今日も生きて働かれるイエス様と共に生きていくというのが私たちのキリスト教信仰になります。御使いは墓に来ていた女性たちにこう言われたんです。5節の鍵括弧のところをお読みいたします。28章5節鍵括弧のところ、あなた方は恐れることはありません、十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。6節、ここにはおられません、前から言っておられた通りよみがえられたのです、とこう御使いは告げたのです。私たちキリスト教会は日曜日の朝に集まって礼拝を捧げるということを2000年の間続けてきました。それはイエス様のよみがえりが日曜の朝であったということに由来しています。当時の弟子たちが復活のイエス様にお会いしたように、いよいよの信仰者たちもイエス様にお会いできるということを信じて日曜の朝に礼拝が捧げられてきました。本日は復活の出来事を一番最初に聞かされた女性たちの姿に目を向けていきたいと思っています。この御言葉を私たちの御言葉、自分に語られる御言葉として受け取ることによって、私たちも一緒にイエス様の墓に行って、そしてよみがえりのイエス様に出会うことによって、私たちの復活への信仰ということをもう一度新たにしたいと願っているところです。本日の説教の主題は、復活信仰とは何なのか、復活信仰とは一体何であるのかということになります。それではご一緒に教えられていきたいと思います。28章の1節をもう一度お読みします。28章1節、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。子どもの質問の一番です。イエス様のお墓に来たのは誰と誰だったでしょうか。一節に書いてあります。マグダラのマリアという人ともう一人のマリアがイエス様の墓を見に行きました。マグダラのマリアというのはイエス様に7つの悪霊を追い出していただいた、そういう女性でした。でもう一人のマリアって言われているのは、これ十二弟子のヤコブという人の母のマリアになるそうです。他の聖書箇所にそう書かれています。イエス様が十字架にかかられたのが金曜日のことです。その翌日の土曜日はユダヤ教ではこれ安息日になります。土曜日が安息日、安息日には外を出歩いたり何かをするということはできませんでしたので、この土曜日、安息日が終わった週の初めの日、すなわち日曜日の明け方に、マグダラのマリアとヤコブの母マリアはイエス様の墓へと向かっていきました。女性のことがまず書かれているんですけど、男の弟子たちは一体どこに行ってしまったのでしょうか。男たちは皆この時イエス様を見捨てて逃げてしまっていました。男性としてはちょっと情けない思いがしますけれども、男たちは皆イエス様を見捨てて逃げてしまいました。しかしイエス様にお仕えしていた女性たちはそうではなかったということなんです。イエス様が十字架にかけられる一部始終を彼女たちはしっかりと見届けていました。そしてイエス様が墓に納められるところもきちんと確認して、その場所をよく見ていたと聖書には言われているんです。なぜ彼女たちは最後までイエス様のそばを離れることなくいることができたのでしょうか。第一ヨハネの4章18節にはこういう御言葉があります。お読みしますので聞いてください。第一ヨハネ 4章18節になります。愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。恐れるものは愛において全きものとなっていないのです、とこう言われているんです。身近にいた男性の弟子たちは皆ユダヤ人が自分たちをも逮捕して殺されるのではないかという恐れにとらわれていました。それゆえイエス様に愛されたあの日々をすべて忘れてしまって、そしてイエス様を最後まで愛していくということができなかった男性の弟子たちです。しかし女性のここに登場する女性たちはイエス様が愛してくださったその愛をおそらくきちんと受け止めていたということなのでしょう。最後までイエス様を愛してイエス様のそばに居続けることができたということなんです。しかしそんな彼女たちの信仰にもやはり限界というものがありました。一節の最後のところを見ますと、彼女たちは墓を見に行ったと言われているんですね。彼女たちはイエス様の復活を信じてイエス様にお会いするためにそこに行ったのではなくて、あくまで墓を見るためにそこに行ったと言われているんです。イエス様は十字架にかかられる前にご自分の死を予告するとともに、必ず3日目によみがえるのだということを明確に教えておられました。本日見ているこのマタイの福音書だけを確認してみましたけれども、4回イエス様はこのことを明確に教えておられました。しかし十二弟子をはじめとしてイエス様に仕えていた周りの人たちは誰もこのよみがえりということを信じてはいませんでした。なぜイエス様がおっしゃったことなのにそれを全く信じることができなかったのでしょうか。それはおそらく私たちにとって死というものがあまりに大きな力を持っているということではないでしょうか。彼女たちはイエス様の十字架での壮絶な死を目の当たりにしました。イエス様は我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと大声で叫んで息を引き取られたのです。イエス様が死んでしまったなら全ては終わりだと当然思ったんですね。私たちも同じです。現実の問題に圧倒されてしまうとき、イエス様の御言葉というものはどこかに吹き飛んでしまう、そのようなものではないでしょうか。御言葉で語られていた希望というものが私たちには見えなくなってしまうときがあります。彼女たちも死というものに圧倒されることによって墓を見に行くということしか考えられなくなっていたということなんです。しかし彼女たちが墓に行ってみると、そこには彼女たちの考えをはるかに超えることが、私たちの想像をはるかに超えることがそこでは起こっていたということなんです。5節と6節をお読みいたします。5節6節、御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通りよみがえられたのです。さあ納められていた場所を見なさいと今御使いは言いました。子供の質問の2番ですけど、マリアたちが墓を見たとき、イエス様の体はそこにありましたか。イエス様はよみがえられましたので、その体は墓にはありませんでした。この空になった墓からイエス・キリストを信じる信仰が始まっていくことになります。もしこの時彼女たちが墓を見てそこにイエス様の体があったなら、イエス様が納められたままであったなら、今日の私たちの信仰というものはおそらく存在しなかったと思われます。 イエス様がよみがえられたからこそ、この後弟子たちは劇的に変えられて、命を懸けて全世界にこの福音を述べ伝えていくことになるということになっています。そして御使いは墓の中を見なさいと命じた後にこう言うんですね。ここが大切なところです。墓の中を見なさいと言った後に御使いはこのように言いました。7節です。7節、そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方いる先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます。と。いいですか？私は確かにあなた方に伝えました。墓の中を見てイエス様はよみがえったのだなという知識や情報を得ただけでは本当の復活信仰は生まれてきません。御使いが言うようにガリラヤに行ってイエス様にお会いする必要があったということなんです。これが私たちの復活信仰にとって非常に大切な点になります。ある宣教師の息子さんのこういうお話をどこで聞いたか忘れてしまったんですけど聞いたことがあるんですね。ある宣教師さんの息子さんのお話です。その息子さんが大学生頃になった時のことです。このまま親の信じているキリスト教を信じていったらよいのか、それとも他の宗教をたくさんあるのでそれを学んでみるべきなのか、彼はそういうことを考えたのだそうです。そして父親にこういうふうに聞きました。キリスト教と他の宗教というのは一体何が違うのかと、キリスト教と他の宗教の違いは何なのかと聞いたのだそうです。その父親はこのように答えました。他の宗教というのはその教えを守ることによって信仰を持つことができるかもしれないねと。しかしキリスト教というのはイエス・キリストを愛するということがなければ成立しない、そのような信仰なのだよと父親は答えたのだそうです。この時の弟子たちも同じでした。復活のイエス様にお会いして人格的な交わりを持つということが弟子たちには必要であったのです。弟子たちはガリラヤに行けばイエス様に会えると言われました。私たちは一体どこでイエス様にお会いすることができるでしょうか。私たちにとってはこの教会の交わりの中でイエス様にお会いすることができると聖書は教えています。教会はキリストの体であると、そして教会は聖霊の御住まいであると聖書は教えているからです。私たちは教会の交わりの中で御言葉を聞くことによってイエス様に出会います。そしてイエス様に具体的に祈り求めて、そしてイエス様に助けられていくというそういう経験を通して復活のイエス様と共に歩むことができるようにされています。御使いはイエス様の体がないということを確認するだけではなくて、ガリラヤに行ってイエス様にお会いすることを命じました。私たちも日々の生活の中において実際にイエス様にお会いしてイエス様と共に歩んでいくというこういう復活信仰を持ちながら歩ませていただきたいと願うところなんです。それでは御使いの言葉を聞いたマリアたちの反応を見ていきたいと思います。8節お読みいたします。28章8節、彼女たちは恐ろしくはあったが大いに喜んで急いで墓から立ち去り弟子たちに知らせようと走っていったと言われています。子どもの質問の3番ですけれども、墓 空の墓を見たマリアたちはどういう気持ちになったと言われているでしょうか。8節にありますね。彼女たちの心の動きがここに言われています。彼女たちは恐ろしくはあったが、しかし同時にですね、大いに喜んだと言われています。これ不思議な表現ですね。恐ろしいのだけれども喜び嬉しさもあるということなんです。このような感情の動きを、私たちも体験することがあるのではないでしょうか。例えば祈りが聞かれたという時、例えばまるで自分の状況を知っているかのように御言葉がはっきりと語られた時、神様の導きを強く感じる時に、私たちはまず恐れを感じるものです。神様が確かに生きて働いておられるんだなという恐れ、神の臨在に対する恐れです。それと同時に私たちの心の内には何とも言えない喜びや平安が湧き上がってくるものです。この女性たちの心の動きの描写を見るときに、これはいかにも事実に基づいた記事であるなということをおそらく感じるのではないでしょうか。そして彼女たち、女性たちは御使いの言葉を聞くと、それを信じて言われた通りに弟子たちのもとへと走り出していったと言われているんです。でこれは御言葉を聞いてよくわからないけど闇雲に信じたとか、そういうことではないですね。一か八か走り出してみたということでもありません。彼女たちはあらかじめイエス様が語られていたことを聞いていたので、御言葉を思い出すことができたので走り出すことができたということになります。私たちも日々御言葉に聞き続けていくこと、そしてそれに基づいて行動していくということをしていくなら、必ずイエス様の復活ということを確信するものとならせていただくことができるということです。9節にイエス様の言葉が書かれています。9節、すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。御言葉に従った彼女たちにイエス様は現れて出会ってくださったということなんです。彼女たちは愛するイエス様の足に抱きついて、そしてイエス様を礼拝することができました。この上ない喜びに満たされ、嬉しい気持ちでいっぱいだったのではないでしょうか。9節でイエス様はおはようという挨拶を言われていますけれども、このおはようという言葉は直訳すると喜びなさいという意味になるんですね。おはようというのは喜びなさいという意味です。イエス様は絶望の中にいたマリアたちに喜びなさいと、このようにして私が共にいるのだから喜んでもいいのだと、もはや何も恐れることはないのだと言ってくださったということなんです。私たちも同じように御言葉を聞いたなら、墓の前にとどまり続けて絶望するのではなく、イエス様を求めて走り出していくものでありたいと思うんです。必ず御言葉に従っていくなら、主は必ずお一人お一人にお姿を現してくださり、出会ってくださいます。そして私が共にいるのだから喜びなさいと、喜んでも大丈夫なのだと、恐れることはありませんと、一人一人を励ましてくださると思われます。2000年前のイースター、この日曜日の朝にイエス様は十字架の死からよみがえられました。そしてここからキリスト教会が生み出されていくことになりました。私たちの先輩の信仰者たち、 歴代の信仰者たちもやはり迫害や苦しみというところを通っていきました。時には誘惑や堕落というところも通らされていきました。しかしよみがえりのイエス様がいつも共にいてくださったので、キリスト教信仰というものは消えてなくなるということはなかったのです。教会はなくなることがありませんでした。もし彼らが、もし信仰者たちが地上のことだけに希望を置いて歩んでいたなら、地上のことだけを希望としていたなら、おそらく教会はとうに消え去っていたことと考えられます。復活の主が共に歩んでくださったので、教会は全世界へと広がり、そして私たちのもとへと届けられてきました。私たちも復活信仰ということにしっかりと立つときに、目の前の困難、誘惑、さまざまなことがありますけれども、それらに飲み込まれることなく、イエス様を喜んで歩んでいくことができる、これが復活信仰の力になるということです。朝目覚めたとき、皆さん何を最初に考えますか？ああ今日も一日始まっちゃったなとか、今日はあれがあるなとか、私よく考えちゃうことあるんですけれども、まあいろいろね、考えたらよいことあると思うんですけれども、ぜひ一日始めるときには、イエス様今日もよろしくお願いしますと、今日もどうぞ助けてくださいと、そして一日を終えられたときには、イエス様今日もありがとうございましたと一日を締めくくりたいと思うんです。いつもイエス様に助けを求めて、そしてイエス様に助けられながら、この信仰の歩みを最後まで続けていく私たちでありたいと願っています。イエス様は十字架の死からよみがえられて、今日も生きて働かれるイエス様です。必ず私たち一人一人の祈りを聞いてくださり、助けてくださいます。これからもよみがえりということをしっかりと信じて、イエス様と共に歩む、この復活信仰でありたいと願っています。お祈りをして終わりにします。天地万物すべてをお作りになられて、そして尊い一人子イエス・キリストをもよみがえらせてくださった私たちの天の父なる神様、このイースターにもう一度復活信仰ということについて御言葉から聞くことができたこと、ありがとうございます。私たちには試練があり、病があり、さらには死があります。そして悪の誘惑という本当に大きな力が私たちには襲いかかってきます。しかしイエス様がよみがえられて、今日も生きて働いて私たちを助けてくださいます。それゆえに私たちは最後までこの信仰を歩み通すことができるものです。主が共におられるんだということをいつも覚えて、喜びを持って、そして平安に満たされながら私たちが歩むことができますように、ますます神を愛して隣人を愛する私たち、主の栄光を表す私たちの歩みとなることができるように、どうか今日も私たちを助けていてください。このイースターのひとときに心から感謝をして、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げします。アーメン。